今朝はガラテヤ人の手紙2章20節と21節です。新約聖書ガラテヤ人の手紙2章20節と21節です。ではお読みいたします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
皆さんおはようございます。過ごしやすい気持ちの良い季節となりました。昨日はですね、ここでさっき賛美してくれた中高生たちと一緒に、加古川駅に路傍伝道に行ってきました。午後からですね、歌うチームと、そしてまたトラクト配るチームとですね、分かれて行きました。途中、中高科の OB がですね、顔を出してくれて、一緒に参加してくれました。それもとても嬉しかったんです。まあ、いろんな人が、行き交う駅ですけれども、昨日は別の団体もですね、駅前でチャリティーをされていたり、結構賑やかだったんですけれども、私たちもちょっと場所を変えて、賛美をして、そして、トラクトを配りました。で、ある方がですね、私配っていたら、夫人がですね、やってこられて、いろいろ話しかけてこられたんです。で、いろいろ話しながら、まあ、しばらくいろんなことをこう、ご自分のことをお話しされるので、まあ、聞いてみようと思って、教会に行ったことあるんですかと。まあ、60年、70年の人生の中であるのかなと。で、2回ほどありますと。そのどちらも葬儀だったと言うんですね。で、教会の葬儀はいいですね、とおっしゃってからまた自分のいろんな話を、され始めたんですね。で、私もなんとか話をですね、そこでどんなことを受け取ったんですかと引きながら、やり取りしてたんですけれども、その方が本当にこう話す中でいろいろこう聞き出す中で、まあ一人のその友達は、友達はクリスチャンじゃなかったけれど、死ぬ間際にクリスチャンになって、洗礼を受けて、そして教会で葬儀したんですと。まあとても良かったと言うんですね。で、私はそれ聞いて、ああ、どこにもそういう方がいらっしゃるんだなと。最後の最後にイエス様を信じ受け入れて、そして、葬儀を通して、そこに集った人がメッセージ聞くことできるんだなと思いながら話聞いていたんです。すると、その方と話の中でですね、いや、その友達はね、和江さんって言うんだけどね、と言うんですね。で、和江さんどっかで聞いた名前だな、と思いながら、本当に間際に洗礼を受けた、いや、どっかで記憶にあるな、と思って、もしかしてその方は、加藤さんとおっしゃいますか?と聞いたら、そうです。加藤和江さんです。私の大切な友達です、とおっしゃるんですね。うわー、と思いまして、その方は私たちの教会で洗礼を受けられましたよ、とお話ししたら、その方はですね、あんまりそこには食いついてこなかったんです。もうなんか、うわーと思いながら言ったんですけど、またさらっとこう流されてですね、いやー、で、私もなんとか食いついていこうと思いまして、息子さんとお父さんはね、その後ずっと教会に来られてね、息子さんはね、3月にイエス様信じて洗礼を受けられましたよ、と。ああ、そうですか。と言って、また、さらりと流されて。でもですね、人は表ではわからないですね。その会話の中で何を受け取ってるかはわからないので、とにかく語ることだけは語ろうと思いまして、お話ししました。で、教会の葬儀がいいとおっしゃったのは、それは天に帰る希望があるからなんですよ、と言ったら、あ、そうですか、と。その方は、まあ、熱心に、まあ、仏教を信心されている方のようなんです。でも、偶像を拝まないと言っていました。神様はその手で作られたようなものには住まないと、お住みになる方ではないとおっしゃったので、そうですね、神様は天地を作られた創造主ですね、と言ったら、そうです、と、そこにはすごくこう、共感してくださってよかったと思ったんですが、天のふるさとという山崎先生が、作られたパンフレットも一緒に持って行っていましたので、それを差し上げようとしたら、それね、葬儀の時もいただきましたよ、って、あ、確かに渡したな、と思いながら、 そこに記念堂の写真が載っていたので、これが納骨堂です。お墓です。ここにね、皆さんね、葬られてるんです。復活のね、期待を持ちながらと。で、ぜひね、この記念堂を見にいらしてくださいって言ったら、高砂までですか？遠いですね、とおっしゃるので、まあその方は東加古川に住んでおられて、いや、もし近くまで来られたら、そのついでに足を伸ばして、お寄りくださいとお話しして、まあしばらく話して、別れたんですけれども、別に聞こうと思って話したわけじゃないんですが、話していく中で、あ、続けて長い時間でしたけども、話してよかったなぁと、思いました。そしてあんなにたくさんいる中に、あんなわずかな葬儀に来られた人と神様出会わせてくださって、このようなきっかけを与えてくださったことを知って、ああやっぱり出て行って伝えたらいいな、私たちは想定外の、神様がそのところに置いてくださっている、出会うべき人を置いてくださっているんだなということを改めて思って、その後ですね、みんなで中高生たちと配り終わった後に、渡すことのできた一人一人のことを思って、もう一度一緒に祈ったんです。本当に感謝な時でした。皆さんにもそのようなチャンスが毎日与えられています。そのチャンスを用いてイエス様のことを伝えていきたいと思うんです。まあ、今朝はガラテヤの2章を開きました。先週、先々週と、私たちはこの受難を通られたイエス様、十字架にかけられたイエス様、そして葬られて復活されたイエス様のことをに心を合わせながら、もう一度その道のりをたどりながら、その御言葉に身を置き、心を止めてまいりました。イエス様はこのイースターをの時に復活されましたけれども、私たちはこのイースターを迎えるたびに、十字架で、あの十字架でイエス様が死んでくださった、でもそれで終わりでなかったんだということ、葬られて、そして死を打ち破ってよみがえったんだということを聞くんですけれども、皆さんその日以来ですね、2014年の今日まで、主は生きておられるという世界がですね、ずっと続いてきているんです。そして私たちもその中で生まれ、イエス様と出会い、そして今イエス様に捕らえられて、この場所にいるんだということを意識されたことがあるでしょうか。イエス様は生きておられる。あの復活された時からずっと絶えることなくそれは続いている。その流れている復活の命があるのだということを、私たちはそれを知るたびに感じずにはおれません。先週ですね、早朝礼拝、最近早朝礼拝は、まあ朝過ごしやすくなったっていうのもあるかもしれないですが、今朝もですね、20名ほどの方が、先週もそれぐらいの方が来られてですね、すごく賑やかに、そして礼拝後も豊かな交わりを持って、今朝も一緒に祈ることできたんですけれども、先週はですね、ある方がパッションの映画を持ってこられて、借りたものを返しに来られたんですけれども、それを見ながらその映画の感想を言ってくださったんですね。パッションっていうのは、イエス様が十字架にかかるまでの数時間を捉えた、ゲッセマネの祈りから、そして十字架にかかられるまでを捉えた映画ですけれども、もしご覧になった方がない方がいらっしゃったら、ぜひ、見てください。まあそれを分かち合いながらですね、もう一度、あの強いお方が惨めに鞭打たれて、茨の冠にかぶせられて、ありえないと思ったっていうんですね。その映像を見て、イエス様は弱かった、あの弱いお姿の中にイエス様の強さを見たと。まあ、ある人はですね、もうとにかく泣けて泣けて仕方がなかったというんです。イエス様の十字架の姿を見て。そして、ああ、これが自分がこのお方を十字架につけたのかという、そのように、みんなですね、それぞれに受け取りながらその分かち合いをしたんです。しかし、それで終わらなかった。イースターのイエス様復活された。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです、と言われました。私たちはですね、この蘇られたお方を死人の中で探すようなクリスチャン生活をしてしまうことがあるんでないかと思うんです。あなた方はなぜ死人の中で、その生きた方を探すのか、あの方はもうここにはおられない。蘇られた。今も生きておられるんです。墓に葬られたけれども、その墓にはいない。 ではこの蘇られた方は今どこにおられるのでしょうか。エルサレムですか、まあ、聖書では天に上げられたと書いています。教会堂の中ですか。教会に来たらイエス様と出会った、そして教会の玄関出るとイエス様にさよならをして1週間、そんなことではないですね。あの蘇られた復活されたイエス様は救い主と信じた私たち一人一人、私たちのうちに今生きておられるんです。あのイエス様は今私たちのうちに、私のうちに、あなたのうちに生きておられるんです。まあ、イエス様が自分の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを聞いてですね、なぜそのような苦しみを受けなければならなかったのか、その意味というものが自分なりに少しずつこう理解、知的理解、霊的理解、信仰によって理解する、その理解してくるとですね、私たちはこの箇所を読むたびに自分の歩みを重ねて、本当に、心を刺されるような、あの究極なイエス様の裁判と十字架への道と、あの場面にですね、自分を置いて語られてくるということが あるんではないかと思うんです。私はです、私自身はそのイエス様の十字架にかかられたというそのメッセージが心に響きにくい、響いてこないものでありました。まあ、幼い頃から御言葉を聞いて、メッセージ聞いて、祈って育ってきましたけれども、イエス様が十字架にかかられたということは知っていました。罪を告白すれば救われるということも、その罪は許されるということも知っていましたけれども、あのイエス様の十字架と自分との関係、イエス様のあの十字架が自分ごととして受け取ることに鈍いものでした。しかしですね、神様はそのような鈍い私にも分かるように、この助け主である聖霊によって、聖霊様によって、私自身のうちに罪があるんだということを私がですね、自覚できるように導いてくださったんです。照らしてくださいました。そしてそれを告白するようにと促してくださったんです。神様は生きておられると、その罪告白して許された時にですね、言葉にするのは難しいですが、神様は生きておられる、そして私のことをすべて知っておられる、罪を許すことのできる権威を持った神様との鮮明な出会いを高校3年生の時にしました。この時ですね、聖霊で満たされる、この聖霊のバプテスマというものも同時に受けました。心の内側からですね、こんこんと喜びがあふれて、祈りがあふれて止まりませんでした。それ以来自分の中で何かが変わったということ、そして今日までそれが続いてるんですね。しかしあの当時を振り返ってみれば、この救いの体験というものを通った私は、神様のもとに帰れた、罪許された、何か変わったという喜びはいっぱいありましたけれども、私はキリストと共に十字架につけられたということは分かっていませんでした。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですというこの意味は全く分かっていないものでした。皆さんはいかがでしょうか。十字架見上げるときに、ああ、イエス様、私の罪を許してくださってありがとう、身代わりとなって十字架にかかってくださってありがとうございます。しかし私はキリストと共に十字架につけられましたという、私もあの十字架についてるんだという自覚が皆さんの中にあるでしょうか。あなたもキリストと共に十字架につけられたのです。もはやあなたが生きているのではなく、キリストが私のうちに、 皆さんのうちに生きておられる。これはイエス様を信じたすべての人に起こっている真理、事実です。今朝はこのことについて一緒に受け取っていきたいと思います。その第一番目は、共に十字架につけられたということです。共に十字架につけられた。イエス様が身代わりとなって死んでくださったことによって、私たちは法的にもすでに死んだんです。別な言い方をすると、神様はイエス様において私たちを裁かれ、そして私たちを死刑にしたんです。ロマ書の6章、6節7節にこうあります。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。あの十字架にイエス様と共につけられたものであるということを知っている。死んでしまった者はもうその罪から解放されているんですと。イエス様と共に十字架につけられたので、信じたその時から人生に決定的なことが起こりました。それは今まで神様にこう反逆する自己中心的なあり方がですね、一かけらも残すことなく清算されて、そして罪という主人の奴隷としてしか生きてこれなかった自分がですね、罪というものが自分の主人なので、やりたくなくてもしてしまうんですね。そのような罪という主人の奴隷としてしか生きてこれなかった自分が、その悪い主人から解放されて自由になった。今までこの十字架にかけられたイエス様と自分との関係が曖昧であったという人も中にはおられるかもしれません。しかしですね、私はキリストと共に十字架につけられている。自分はあそこにいるんだ。このように十字架を見たことがあるでしょうか。一緒にイエス様とつけられたから、あなたはもう死んでいる。古いあなたは死んだ。過去に犯した罪、そしてこれからも犯してしまうであろうその罪すべて、もうあの十字架の上に、イエス様と一緒につけられた、つけられ続けているんです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。そしてここからキリストと共に生きることが始まったんです。あなたはこの素晴らしい救いをいただくために何かご自分でなさったでしょうか。何かすることができたでしょうか。誰もできないことを神様は全部お一人でなさって、この救いをですね、完成して私たちに与えてくださいました。これは恵みです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この言葉は、キリストにある恵みによって生きるということを私たちに語っています。救われたというのは罪許された永遠の命をいただいたということだけでなくて、この世において神様の与えてくださるこの恵みという世界で生きるということの始まりでもあるんです。ところがですね、この恵みの世界から再び行いによって救いを得るという世界に引き戻す教えがこのガラテアで 怒っていた。あのペテロでさえ、十二弟子のペテロでさえ、勇猛果敢にですね、あのペンテコステの日に大胆にイエス様の福音を伝えたペテロでさえ、律法を持つユダヤ人がやってきて、その律法を持つユダヤ人たちの目を恐れてですね、律法を持たずにイエス様を信じた、信じるだけで救われたという人たちとの前で二重の態度を見せたというんです。このことに対してパウロは語気の荒い口調でこの手紙を書きました。キリストの恵みを無にしてはいけない、律法に徹底して生きたパウロであるからこそこのことを訴えたんです。パウロはこの2章、先ほど読んだ少し前の16節でこのように書いています、言っています。16節一緒にアウトラインの方にもありますが、お読みします、読みたいと思います。一緒にお読みしましょう。はい。ただキリストを信じる信仰によって義と認められることを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。十字架につけられたイエス様、完了してくださった救いの道が歪められている。キリストが自分の命に変えてまで与えてくださった恵み、それを律法というものにもう一度すり替えようとしている。律法という行いによって義と認められる、かつての教えにすり替えようとして、すり替えてしまってはならないんだと。それは恵みを無にしてしまっているのだと。ガラテヤの 2章の21節からもうしばらく読みたいと思います。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにもはっきり示されたのに、誰があなたを迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。キリストと共に生きるという歩みが始まってからもですね、ともすれば私たちは自分の行いの中にこの正しさとか清さ、それは良いことですけれども、自分の行いの中に正しさ清さを見ようとします。そしてで、ね、それによって救われているような、イエス様によく仕えているような気分、気持ち、感情というものが働くんです。良いことに対しても立法的にできているかできない、できていないか立法的になって、そしてイエス様が完成された恵みからこう少しずつ離れて、再び良いものを生み出す源泉、源を持っていない自分自身の中で枯渇していってしまうんです。自分の義というものを求めて正しい律法を行おうとする性質は誰の中にもあります。しかしその根っこというのは自己中心につながっています。イエス様ではなく私というものに目を留めるからです。私はキリストと共に十字架につけられましたというのは、このような自分にも死んだ、このような自分も十字架につけられたということです。一度死んだ、キリストと共に生きている事実、真理、この原理を日々の生活の中でですね、私たちは応用、この原理を応用していくですね。そうしなければいつの間にかこの古い人を着て行動してしまうんですね。
動機は内側は新しいんです。新しく作られてるから。しかし動機は新しいけれども古い人の習慣で行動してしまうということが あるんですね。それは致し方のないことですが、そのことに気づいていく、これが大事です。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと、パウロはこの後ガラティアの5章でこのことを書いています。イエス様が私たちを解放してくださったのは、この自由、恵みの中で生きる自由というものを私たちが正しく行使して行って、その自由に生きるためでした。うっかりするとですね、私たちもこの律法主義の罠に引っかかって、この自由というものを失って、行ってしまいます。救われたのにこの窮屈な歩みをするようになっていってしまう。だからパウロは言ったんです。しっかり立ちなさい。自分の意思によって立つのではなくて、自由を与えてくださったキリストを信じる信仰によって立ちなさいと言われたんです。イエス様はそのようにして私たちの救いを完了してくださいました。私たちはこのイエス様と共に十字架につけられている。そしてその自己中心である自分をもう見上げて、そのイエス様と十字架につけられた私は、今キリストが、このお方が私のうちに生きているんですね。第2番目はキリストが私のうちに生きている。まあ、私が神学生時代、もうだいぶ経ちますけれども、この神学校で学んでいた時ですね、まあ、試験前、勉強する時間ほとんど取れない中でも、夜ですね、少しずつ時間をもらって勉強したり、あるいはレポートを提出のために夜の時間使うんですけれども、まあ、その試験にも食い込むようなぐらいの勢いでですね、対外奉仕がよく入ってきたんです。鎌ヶ崎のこの西成地区の炊き出し、ホームレスの方たちのところに行って炊き出しをして、路傍で集会したりですね、他の教会に招かれてチームで伝道に行ったり、夜しかすることができないのに、その時間に食い込んで帰ってくるのは10時11時、また次の朝早くから始まって、自分のするべきことができない。もしできなければですね、翌朝の3時とか4時とかに起きて、しなければ追いつかない。まあ、どれもイエス様の働きにつながっているということを知りながらもですね、分かっているけれども、自分の時間に割り込んできて自分の首が締まっていくとですね、だんだんこうブツブツと文句が出てきました。まあ、卒業後 KBI で働きながら、当時西宮にありましたけれども、週末だけこの尾上聖愛教会に通ってきていました。まあ、その中でですね、あんまり熱を出したことはないんですが、ゴールデンウィークが始まるという週末、ちょうどこの時期だと思いますが、熱を出したんです。まあ、3週間、コースというのがゴールデンウィーク前に KBI であって、春休みから入学時というのはとても忙しいんですね。朝から晩までフルに動いている。その中で3週間コースがこのゴールデンウィーク前に終わって、ようやく一段落ついたその晩に高熱を教会で出しました。その2階のゲストルームに泊まっていたんですが、何か夜ですね、体が節々が痛くなってきて筋肉痛かなと思っていたんですけれども、次の朝ですね、もう体が重くて、熱を測ったらもうすごい高熱が出ていました。まあ、体力には自信があったんですが、無理してはいけないなとその時つくづく思ったんです。まあ、電車で帰ることもできなかったので、西宮まで車で送っていただいて、その後1週間死んだようにですね、うんうんと熱を出しながら寝ていました。まあ、この頃本当に忙しさの中で、いろんなこの求められる、それが答えられないというような葛藤の中でですね、主に自分を捧げるということはどういうことかなということをよく考えました。人々に仕えるということはどういうことかな、 まあ、気分よくできることも時もありますけれども、忍耐を強いられるような時もあります。あの頃ですね、よく思うように、思ったのは、思うように自分が動けるときにやっていること。でももし動けなくなったら、一体自分は何を神様に捧げることができるんだろうか、ということを考えました。では逆に何でもできる今は一体何を捧げていると自分は思っているんだろうか。動くことができず、働くことができず、この生産的な働きができなくなったら、何もできない、何もない状態になった時に、一体私は神様に何を捧げることができるんだろうかということを考えました。皆さんはどうでしょうか。どのように、主に礼拝を捧げるとき、また使えるときにどのような思いを持ってなさっているでしょうか。まあ、尊敬するある牧師先生が、恵みによって生きるとは、自分は何もしないことだと言われたんです。恵みによって生きることは自分は何もしないこと。どういうことだろうと、その言葉をずっと思い巡らしながらやってきました。皆さんはどう思われるでしょうか。何もしなかったらご飯も食べられないし、仕事もできない。まあ、何もしないというのはそのようなことを言ってるんではないということは分かります。具体的には、まあ、何でもするんですね。でも何もしない。KBI 卒業してからその働きの中でですね、何か求められるものも大きくて、この能力を超えた、限界を超えたものが多かったんです。精神的にもですね、窮地に追い込まれることがしばしばでした。必死でやるんですけれども追いついていかない。またその中でいろんな扱いやいろんな言葉が投げかけられてくるんです。イエス様と共にいるはずなのに、安息なんていうものは微塵も感じられない日々でした。おかしいな、何かも大変なことばっかりで、イエス様ともにおられるはずなのに安息も平安も微塵もないんですね。その必死な毎日の積み重ねの中で、この枯渇していく自分を見ながら、何もしないというその言葉が響いていました。自分が、私がというこの自分の内側の声に反応しない、沈黙する、静かに止まる、まあ、ある先生は放っておくという表現しましたけど、するとですね、イエス様がぐっと迫ってくる。何もしない、自分が、私がというこの内側の声に反応しないで、反応したいんですね。でもそれぐっとこう止まって、イエス様の十字架を見上げて、黙っておられるイエス様を見てですね、ぐっと止まるときに、イエス様が迫っておられる、御言葉が響いてくる、祈りが起こされてくる、そのようになっていきました。現状は変わらないんですが、何か自分の中で突き抜けたのを覚えています。私たちはこの意識している時だけが、イエス様が私のうちに生きておられるのではないんです。その意識している自分から離れて、無意識の時にもキリストが私のうちに生きておられる、私たちはそのように変えられたんです。するとこの一つのことに気づいていきました。それはですね、ああ、もともと自分は何か捧げられるようなものは持っていなかったじゃないかということです。与えるようなものなど持っていないものだったではないかと。捧げたい、与えたいという願いがあって一生懸命しますけれども、実際するんですが、どこまで行ってもそれは自己中心という壁に ぶつかってしまうんです。そこに根がつながれている。罪の中に死んでいたものだったなということが分かっていったんですね。分かってるつもりでしたけど、自分自身のその姿が見えてきました。そしてこの私もキリストと共に十字架につけられたんだという、イエス様と共に十字架につけられた自分の姿というものが、こうおぼろげですけれども見えてきました。私はキリストと共に十字架につけられました。そして今はその私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。イエス様があの個性の強い弟子たちを集めてですね、大切にそばに置いて訓練されて、使える喜びを教えてくださったように、自分もそのように扱っていただいているんだなということ、イエス様から流れてくるものを受け取らなければ、イエス様につながっていなければ何もすることができないんだということを知っていきました。そして私は土の器なんだ、まあ、土の器というのはあまり価値のない器としてあの地方では用いられたようですが、器自体には価値がない。しかし器の中には偉大な神様のこの御業が、その器の中にですね、土の器である私の器の上に偉大な御業を、神様はその器を選んで置いてくださっている。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それは計り知れない神の、計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためですと、第二コリント4章7節に書いています。キリストと共に十字架につけられた自分は、惨めな姿をしていました。立派ではない、できたら見たくない、何の価値もそこから見出すことはできませんでした。しかしこの価値のない器の中に、イエス・キリストというお方の生きたメッセージを入れてくださっている、置いてくださっている。キリスト者がすごいのは、クリスチャンがすごいのは、私たちがうちに持っているこの宝に価値があるからです。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きておられるのです。何もしないというのは、あの十字架につけられた自分を見上げる、十字架につくということ、そういうことではないかと今そう受け取っているんです。第3番目は、十字架葬り復活の道のりです。十字架葬り復活の道のり、まあ、クリスチャンはこのイエス様にあって、十字架によってですね、イエス様と一つに合わされたものということができます。一つにというと、具体的にはですね、このイエス様のアイデンティティ、イエス様のこのアイデンティティが自分のアイデンティティになった、一つになった。私はキリストと共に十字架につけられましたと、そう客観的につけられた自分を見えるようになってくるとですね、言い切れるようになってくると、十字架でイエス様が私たちのためにこの成就した一切のことが、今度は私たちの生活の中で実現していくということを私たちは見ていくことができます。もはや私が生きているのではない、その人の個性というものは残りますけれども、しかしその人の力の源、泉となるもの、その人を支配する気質というものは見事に変革されていきます、変わっていきます。 元のままのこの体は残りますけれども、しかしかつての自分自身を中心としたこの必要な主張というものは跡形もなくなくなっていきます。パウロは別な手紙にも、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますと言っています。もしイエス様と共に死んだのであれば、キリストと共に生きる、キリストの体験も私の体験となるということを言われました。キリストの体験が自分の体験となる。この先ほど言った何もしないことと教えてくださった先生はこう言われたんです。まあ、古き人、私たちのこの古き人を神様は全部取り去られなかった。取り去られたのではない。私たちが肉か御霊か、肉か霊か、御霊か行いか、恵みか律法か、自分の力かイエス様に頼るか、どちらかを選べるようにされたのだと。そして自分に判断する、それをですね、自分で判断することによって、どっちを選ぶか、自分が判断することによって、自分自身がどんなものなのかということを明らかにされたと。だから私たちは悩むんですね。悶々とするんです。しかしその古い人を神様は残された。それは私たちがその選び取っていくときにですね、道徳的に成長できるように。古き人は完全に切り離したけれども、古き人を取り除かれなかった。その性質は残っている。だから御霊によって歩みなさいと。御霊によって歩めとは、このキリストにある立場を選び取って生きていきなさいということです。そうすれば肉の欲を遂げることができません。神様のこの扱いというのは知恵に満ちています。パウロはこの恵みを生涯追い求めました。そしてパウロはですね、これが分かったときに、彼はたまらなくなったんですね。イエス様のこの素晴らしさを十字架を通して知ったときに、パウロはまあ社会的に地位のある人でした。サンヒドリンの委員の一人でもありました。国のその民のリーダー的な存在、キャリアも博学であり、社会的地位も高い人でしたが、イエス様の十字架という素晴らしさを、イエス様の十字架というものを知ったときに、この自分のキャリアやこの経験を知り飽くたと思ったと言っています。そしていよいよ自分のうちは自分がキリストの中にあるものと認められて、より深くキリストの死に合わされて、より深く力強くキリストの復活に預かりたいと願ったと。もっと深く十字架に、もっと力強く、もっと自分の限界能力を知ることによってですね、その深みにあるイエス様の復活の命に触れて行きたい、そう願ったんだと。ピリピの3章、ご一緒に開きたいと思うんですが、ピリピ3章、ガラテアの少し後になります。ピリピの3章に7節からお読みします。ピリピ3の7。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、 キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです、と。このパウロの生き方はクリスチャン生活そのものです。私はキリストとその復活を知り、キリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、ああ自分は死んだも同然だなと思うような、ああそのような自分が無になっていくような、ああ困難の中を通られた方も多くいらっしゃるんではないかと思うんです。自分の存在そのものがですね、あってもなくてももう消してしまいたいというような、非難やまた何かこの存在否定されるような扱いであったり、あるいは大きな問題を抱えたりですね、今でも今その中を通っておられる方もいらっしゃるかもしれません。あるいは過去にそのようなことがあって、まだその傷が癒えてない、深くそのことが心に刺さったままだという方もおられるかもしれません。イエス様が十字架に向かわれた道、十字架で受けた苦しみはそのようなものでした。いや、それ以上でした。キリストに合わされた、イエス様と一緒に合わされたものは、この自分の苦しみというものをイエス様らの十字架の苦しみに合わせることを、重ねることを知ってゆきます。キリストに合わされたものは、イエス様があの十字架で何の弁明もされなかったあの苦しみ、そしてその死に自分自身を重ねていく、合わせることを知ってゆきます。そしてその苦しみの先にある死を打ち破った復活、困難を打ち破っていく復活の命に出会っていくことも知っていくんですね。復活は勝利です。私たちはこの十字架、葬り、復活という、このイエス様のたどられた道のりを、私たちの生活の中で何度も何度もこうたどっていくんですね。その度にさらにもっと深く、もっと強く、この復活の命に預かっていきたいと願うものとなっていくんです。私はキリストとその復活を知り、またキリストの苦しみも預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活したいのです。それを得るように、イエス様が私たちを捉えてくださった。私たち自身、この実生活の中で死と葬りと復活の繰り返しを通して、私たちのうちに生きておられるイエス様と共にあるという実態が生まれて、何度も何度もこの道のりを通り、それが深められていきます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ここに流れている神様の豊かな命の中にですね、身を置き続けていきましょう。心合わせてしばらく主に向かって祈りを捧げましょう。この朝、 語られたところを思い巡らしながら、今祈り持って主の御前にそれぞれで応答して出ていきましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス様、このような恵みによって生きる道を開いてくださったことを感謝いたします。イエス様が私たちを解放してくださったのは、この自由を恵みの中である歩む喜びを私たちが味わい、その自由に生きるためでした。うっかりすると私たちも良いことに対して立法的になって、この自由を失って窮屈な歩みをするようなものです。イエス様を信じる信仰によってしっかりと立つことができるように助けてください。私たちがイエス様につながっているならば、キリストの死の力によって、私たちは自分を意識するというところから離れて、無意識の時にもキリストが私のうちに生きていることを知っていきます。私たちはそのように変えられたものであることを、実生活の中でますます味わい知るものとさせてください。御霊の導きに従って、キリストにある立場を選び取っていくことができるように、イエス様どうぞ助けてください。十字架の死と葬りと復活に、この道のりを何度も何度もたどって、私たちのために傷んでくださったイエス様の十字架に、何の弁明もされずに死なれたあの死に、自分自身を重ね合わせます。そして、困難を打ち破っていく復活の命に達していくことができますように主よ、私たちを捉え続けてください。もはや自分が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるというこの恵みの中を、生きるこの言葉が私たちのうちに形作られていきますように、主よ、あなたの御手をこの朝、礼拝に集われたお一人お一人の上に置いて、あなたの祝福を豊かに注いでください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。